皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙で送り出しております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM の葉お聞きの皆様、こんにちは。メリークリスマス。ジョスさん、メリークリスマス。
メリークリスマス。
日曜日のクリスマスということでね、
ね、
良い日を送ってますね。
ねえ、クリスマスイブですよ、
はい、ね、本当で、はい、今年もう来年、来週、来年ですね。
もうあと1週間ですから ね
早いですね、はい、今年は特に早かったな。
うん、
皆さんはどんな1年でしたか。本当に今年は忙しかったですね。ジョスさんも忙しかったんちゃいます。
まあ、忙しすぎるぐらい忙しかったんですけどねいろんなことありすぎましたよね。
ねえ、はい、まあまあ皆さんそれぞれね、あの大変な1年やったと思うんですけどもね。まあだけどちょっとコロナも明けてね、あの人の流れもできてきたじゃないですか。
はい、
だからちょっとまた去年とは違った1年でした ね今年はね。
はい、
はい、じゃあいつもの1年を体の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は冬至。もう冬至ですよ。
ねえ、
ねえ、はい、1年で最も短いのが冬至、日が短いのがね、
うんうん、
今年は22日でしたが、冬至というのはまあ固定じゃなくて毎年こう変わるんですけれども、北半球において太陽の位置が1年で最も低くなる、低くなるんですね、
うんうん、
日照時間が最も短くなります。太陽の位置が1年で、最も高くなる夏至、6月まあ21日ぐらいですね、うんうん、この間みたいですもんね、これ話したの。
ねえ、もう本当早すぎます、
ね、本当にね、日照時間を比べると、これ去年も言ったんですけど、北海道の根室で6時間半、
6時間半、
うん、違うんですって。
うん、
冬至と夏至、
はい
はい、で東京で4時間40分もの差があるらしいですね。冬至を太陽が生まれ変わる日と捉えて、まあ、これね去年も言ったやつなんですけれども、古くからあの世界各地で冬至のやっぱり祝祭が行われているんですよね。
はい、
太陰太陽暦、いわゆるまあ旧暦ですね、旧暦では冬至が暦を計算する上での起点だそうなんですよ。すごいですね、なんか不思議ですよね。
不思議ですね。うん、はい、
中国や日本では冬至は太陽の力が一番弱まった日であり、この日を境に再び力が、蘇ってくることから、
うんうん、
陰極まり再び陽に変える日ということでね、一陽来復といって冬至を境に運が向いてくると言われているそうなんですよね。いいですね、これ。
いい日なんですね。
いい日なんです、うん、つまりみんなが上昇運に転じる日なんですよ。嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい、まあ、クリスマスは太陽の復活を祝うヨーロッパのね、うん、祝祭とキリストの生誕が結びついたんですね。まあ、その年の冬至が、12月25日だったためにこの日に、諸説があるんですけども、キリストの降臨日が25日になったと言われているそうなんですね。うん、まあ、今日からこの日からね、
はい、
22日が、まあ、もう過ぎてますけどね、この日からだんだんこの太陽が長くなってくる。
おうおう、
はい、6月に向けて長くなってきますね。はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、当時の3個のうち今初夏ね、夏枯れ草生ずという、夏枯れ草というのは、夏枯れ草っていうのは過去草、夏に枯れる草って書いて過去草のことなんですって。
過去草、
うん、だからまあ夏に枯れるんですね、
うんうんうん、
で今咲くのかな、要するに逆ですね、夏とね。漢方薬に使われるうつぼ草のことです。あ、これ去年言ったな覚えてます、うつぼ草って。
いや覚えてますよ。
あ、そう、
はい、
あのココさんの散歩道にね咲いてるんですよね。
あの匂い独特なんですか、じゃないですか。
それは多分ね、
うん、
庭に咲いてたドクダミのこと言ってるんですか 毒ダミは臭いですもんね、うん、でもあれはいろんなのお薬になるって言われてますけどね、
はい
はい、冬至の日は死に一番近い日と言われ、その厄を払うために体を温める習わしや、冬至にかけて、お湯の治ると書いて冬至ですね、
はい、
で生まれたのが柚子湯であったりとか、野菜の少ない食べ物としてかぼちゃとかね、
うん、
小豆がゆを食べる習慣があるそうなんですけどね、まあいずれにせよリセットの日ということですかね、ね、
はい、
はい、さて今日の、ね、話題はね、今年の私の〇〇ランキングというのでね、
うん、もうそういうね、
そう
年末ですから ね、 ねもう
どうかなと思ったんですけども、
はい、
私はねやっぱりね本しかないんですよね。
まあ本たくさん読みますからね、ミサップ年間で何冊ぐらい読んでるんですか、ね、
そうですね、
数え切られない、
ね、まあ、そうですね、月にはまあ10冊は最低読んでますね、
もっと読んでると思いますよ
ですね、はい、だから、まあ、結構読んでますね、うん、まあ、だけど、本とそ、まあ、思い浮かぶものといえば楽しかったこと、まあ、仕事ばっかりしてたんですよね今年もね、
うん、
だからジョスさん、ジョスさんどうですか。
もう私もね今年は仕事
忙しい言ってありましたもんね、
仕事の思い出がおかしいんですけど、
ね、思い出
いろんなことがありすぎましてね、
うん、
はい、
そうですね、まあ、私の例えば見た映画3選とかね、
うん、
いろいろ考えたんですよ、私の、行ったところ3選とか、去年はねパシフィックビーナス乗ってたので、
あ、ね、
うん、行ったところ3選とか言えたかもしれないけど、
クルージング、
ね、今年去年ね、はい、でも今年はうーんそうだな、だからまあ読んだ本もちょっと羅列してみましたけど、ジョスさんは何か羅列されました、
うん、羅列は仕事、先ほど言いましたよね仕事いろんなことありすぎたんですけども、
ええ、
神社仏閣かなり、
それは知りたい、ね、うん、はい、まあ、いろんなとこ行ってはりますもんね、うん、知りたいですよねそれね、じゃあちょっと後でね教えていただこうかなと思います、じゃあこの後ラブフォールシングス腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー CM を挟んで楽曲、そして番組後半ではね、私の〇〇参戦でお送りしたいと思います、はい、素敵な30分をラブフォールシングス、腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、もう年末年始向けましてね、皆さんいろいろと、まあ、体ね、
うん、はい、
ね、体調気をつけられてると思いますけど、
はい、
なんと言いましてもですね、免疫力、何回も申し上げてますけど、はい、免疫力を、まあ、上げる、はい、下げないようにするということがですね、
はい、
健康の、まあ、一番大事なことじゃないかなと思うんですけども、
はい、
免疫力というの皆さんも大体イメージというかお分かりだと思うんですけど、日頃いろんなことを気をつけられていると思うんですけど、まあ、腸がですね、まあ、免疫の、まあ、70%、ね、
うん、
占めているとなんか最近、
う
ん、いろんな雑誌とかでもね、盛んに言われて、私も、まあ、腸内環境についてはいろいろ今までお話ししましたけども、
はい、
もう一度ですね免疫力を、まあ、上げるためにというか下げないためのね、
はい、
ポイントも今日お話したいと思いますけども、はい、まず第一点目はですね、
はい、
やっぱり自律神経のバランス、これがですね本当に大切なんです。皆さんストレス社会でね、
う
ん
う
ん
う
ん、もう本当にいろんなもう自律神経がバランス崩れることがあると思うんです。これはもう生活のですね、
はい、
まあ、リズムを、まあ、皆さんも忙しいからね、
はい、
もう生活のリズム言いましても不規則になられることあると思うんですけども、
そうですね、うん、
やはり、まあ、生活、まあ、日頃ですね、いろんなもう不規則なことをですねもう一度見直していただきたいというのがまず1点目なんですね、免疫力を上げるために、
うん、
それから2点目はですね、なんと言いましても先ほど言いましたように腸内環境でね、
はい、
免疫変わってきますんで、
はい、
もう日頃からですね腸内環境を整えるために、はい、免疫力を上げるポイントはやはり食事のバランス、
あー、なるほど ね、
うん、で免疫下げる方はまあ、これはもう一概には言えないんですけど、やはり魚とか肉をたくさん食べて、
はい、
野菜ばっかり食べるというのもあれなんですけど、バランスを取れた食事がですね、できてるか、もう一度見直してほしいんですよね、
はい、
それから体温もですね、皆さん日頃できるだけ測っていただいてね、
はい、
あまり体温の低い方も、
うん、
免疫力を下げる、まあ、一つの、はい、なんて要素になりますんでね、
はい、
体温をあんまり上げるというのも難しいんですけど、例えばそのポイントとしてはお風呂にゆっくり浸かったり ね、
あ、そうですね、ますね、
いろんな食事されるときによく噛んで食べるというのも、はい、まあ、一つのポイントらしいんで、私なんかちょっと食べるの早すぎて反省しますけど ね、
あ、確かにね。
でそれから最後はやはりですね、冷えの防止、これから寒くなりますんでね、
はいはい、
なんと言いましてもまあ、冷えを防ぐためにね、うん、まず肝心なのは足元です、
はい、
靴下、
はい、
それから膝掛けもね、
はい、
できるだけ使えばね、
うん、
2.5 度ぐらい上がるなんて言われてます。
うん、
で首とか手首とか足首を冷やさないようにしてですね、うん、
はい、
免疫力を上げるというのも一つのポイントですんでね。
あ、なるほど。
皆さんこれからですね、
はい、
年末年始に向けてね、免疫力を上げて元気に過ごしましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラッポーオールシンクス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。お送りしましたのはヒューマンナチュラルのラストクリスマス。おしゃれでしょこれ。
おしゃれですね。
ね、クリスマスって感じですよね、
うん、
この曲を聴くと、
はい、
もうね、12月に入るとクリスマスソングを毎日弾くんですよね、
うんうんうん、
で毎日弾いてるうちにもう覚えちゃ、まあ、覚えちゃってますけど、
うん、
思い出しながら似てる曲が多いのでね、
はい、
それを弾いて、
なるほど、
で大体まあ24日ぐらいまで25日まで弾いて、
うんうん、
でもうまた閉まっちゃうんですよね。で来年また12
月なるほど。
だからこの曲も弾くんですけれども、
うんうん、
懐かしいですよね。これもね、それとあとケアレスウィスパーも同じ方じゃないですか。
はいはい、ワームね、
そう、うん、同じねコードの繰り返しなんですよ。
へー、
だからケアレスウィスパーなんて2段の、
うん、
コード譜しかなくてそれで弾くんですね、
うんうん、
あとラストクリスマスなんてもう1段だけのずっと同じクリス繰り返しなんですけども、まあまあそんなこんなで、
はい、
はい、クリスマスということでね、ラストクリスマスをお送りしました、うんうん、さてさて、先ほどちょっとお話ししました、件なんですが、私はやはりね、本かなと思ってで、ちょっと本のランキングということなんですけれども、
うん、
まあ、一番こう思い出したのが先日ちょっとお話ししました、動物、違う、動物が教えてくれたこととか、愛しのオクトパスの著者でもサイモン・ゴルメリさんの動物たちが教えてくれた良い生き物になる方法、前やった覚えてませんかね。
あ、覚えてますよ、
はいはい、これを今年の初めに読んだ本なんですけども、この方の本、まあ、やっぱり動物に関する本がすごく多くて、まあ、言ったらこうなんていうかな、まあ、豚さんと一緒に暮らしたお話とかね、幸福なの豚とか、それとか豚は月夜に歌うというふうな本もあるけれども、まあ、それに通じるものがあったりとか、まあ、家畜と言われるものは食べられても読まれたように思ってる人も多いんですけども、私たちと同じようにやっぱり感情もあったりね、行きたいんですよね、同じなんですよ、うん、まあ、私はベジタリアンなので大きな声で言うことできますけどね、きっとやっぱり皆さんね、罪悪感持って思ってらっしゃると思うんですよね、このことに関しては、
うん、
だからやはり、まあ、この本を、読んで、まあ、皆さんに伝えたいなと思いました。 この本ですね、最後もモンゴメリさんの、
はい
はい、本のあれですね。そしてこの方の愛しのオクトパスっていうタコのね本も書いてて、
うんうん、
タコが、ま、もうタコも同じように、嫌いな人がいたり好きな人がいたりとか、ちょっとあのふてくされたりとか、そんなこともあるんですよ。虫もそうやもんね、虫とかね、
うんうん
うん、それがまあ3位。じゃあ次2位は、
はい、
トマビチ先生のやっぱ著書ですね。
うん、
ずいぶん読んだ前の本なんですけれども、まあ、移動中はオーディオブックで、それ以外はもう本で読むんですけど、君は1万円札を破れるか。これは1万円札って破れないじゃないですか、
うんうんうん、
だけど破れないと思った人に読んでほしい本ですって書いてらっしゃるんですよね。
なるほど、
まあ、世界経済を洗脳で支配する人々に勝とうということで書かれてキャッチコピーなんですけれども、うんまあ、この本はお金の発生からの歴史を知ることが、どうやってお金ができたかっていうことですね、うんまあ、これはちょっとね読んどいてほしいなと思う本ですね。私も目から鱗でしたね、
うんうん、
あと明治維新という名の洗脳。これも明治維新というのは美しいイメージが良い印象を持つ方が多いんですけども、誰が一番得したのっていうふうに冷静にね時代を持つ、これもちょっとおすすめですね。あと電通洗脳広告代理店、
うん、
はい、まあ、こんな。あと小説はたゆまずとも沈まず、
うん、
マハさんのゴッホの本ですね、うん、そして罪の声、これもちょっと良かった。あと3回、これは山の会という怖かったやつですけどね、
うん、
こんな感じかな。ジョスさんどうですか、仏閣寺。
まあ私はですね、冒頭でも申し上げましたけど、やっぱりちょっと今年忙しすぎてね、
はい、
仕事もいろんなことあったんで、よく神社仏閣にね、
はい、
お参りに行ってですね、
い
ろんな仕事のまあことも含めてね、こういい空気感をですね、うん、いただきに行くんですけども、神社はですね、まあ、朝会社の近く大阪の中央区にですね、御霊神社というの、はい、これはもう毎日会社の近くなんでお参りしてますけども、その近くにまた大阪中央区の土生町にですね、
はい、
宿名彦名神社といいますね、神農さんと薬の神様、
はいはい、薬ね、
まあ、こちらもですね、仕事柄といいますか、うん、よくお参りに行ったりしまして、
ね、
で何と言いましても、うん、大阪といえばですね、天満宮
ですね、あ、そうですね、
大きな
天神さんね、
神社があります。まあそういったところはですね、神社に関しましてはですね、よくお参りいたしましてね、であとお寺ですけども、
はい、
まあ、私もいろんな仕事のことでね、
お
寺に、お参りに行く一つといたしましてね、はい、兵庫県のですね、北区にありますですね、カブライジというね、
ああ、三田の、はい、
これ
は
電車で言いますとね、 JR 宝塚線の、
はい、
道場という駅から、まあ、歩いて、まあ、ちょっと少しありますけどね、行けるとこなんですけども、
う
ん、はい、まずカブライジに、お参りに行ったり、
はい、
それから奈良県のですね、桜井市にあります、大宮神社と言いましてね、
大宮ね、
三輪ね、
三の、うん、三輪そうめんの三輪ね、
大宮神社で、
はいはい、
別名ですね三輪明神と言われている。
あ、ここも有名ですね、
うん、うん、まあ、こちらもですね、すごい皆さん一度行かれたことあるかもしれませんけども、独特のですね、
うんうん、
神聖な空気感がある、
そうですね、あそこはすごかった、
神社ですんでね、うん、お参り行ったりしまして、
はい、
あと最近はですね、うん、大阪府野瀬のですね、はい、まあ、地元のところにですね、妙見山というですね、
はい、そうですね、
これはなんかの宇宙につながるというね、
宇宙の神様、
ね、神様と言われてますけども、うん、まあ、こちら行きましても独特のまた空気感
ありましたね。怖くなかったです、霊場やもんね、あそこ割と、
まあ、怖くはないですけども、うん、やっぱり、まあ、それぞれ空気っていうのがね、
そうですね、
神聖な ね、
うん、そうですね、
空気がありますんでね、
うん、
まあ、皆さんも私別にその信仰心が強いとかじゃないんですけども仕事のことでよく考えることが多いんで ね、
そうですね、
今年はもう神社仏閣たくさん、うん、行かせていただいてですね、
はい、
まあ、ある意味いい年やったかもしれませんね、はい、
妙見山といえば北極星を祀ってる神様、
うん、
ということで有名ですよね。
これ何かね、12月の14日も過ぎましたけどね、うん、14日が何かね、うん、その北極につながるなんか日らしいんですよね。
冬至に近いからかな、冬至、うん、関係あるんかな、
う
ん、
というふうに、なんかちょっといろんな書物で読みましたけどね、
うん、私も昔行ったことあるんですけど、ちょっと最近はないですね、妙見山ね、
そうですね、
はい、
まあ、こちらご当地のね、あの、うん、沖縄でもいろんなね、あの、いい、
ね、
あの、仏閣があってですね、はい、お参り行かれると思うんですけど、まあ、全国ね、いろんな、はい、まあ、非常にその神社仏閣の神聖な空気をですね、はい、皆さん、まあ、あの、少し感じてね、
う
ん、あの、年末年始過ごしていただけると、ね、いいと思いますけどね。
福岡の宗像大社、はい、あそこもよく行ってらっしゃったんですね。
こちらもですね、うん、もうすごい、あの、なんですかね、気をいただくというかね、もう本当にね、素晴らしい神社です ですね、
うん、やっぱりこうなんか経営者の方はよくそういう仏閣寺院行かれますよね。なんかあったら、
まあ、なんか不思議とですね、
惹かれるものがあるでしょうね、う
ん、まあ非常に悩むことが多いからかもしれませんけどね。
そうかもしれない、
はい、
うん、そうか、うん、まあやっぱりそうやって心をこう無にすること、私もいつも、月の最後に晦日詣で行ったりもしますけれども、うん、まあ1日詣と晦日までと本当は行かないといけないのかもしれませんけどね。
そうですね、私小さい頃にね、うちのおじによくあの四国の高松のね、薬理寺と八つの栗の寺というところにね、うんうん、小さい時になぜかこう一緒に連れて行っていただいた思い出がすごくありましてね、う
ん、崖に登るやつね、
うん、まあ、本当にねいろんな各地ねいい神社仏閣あると思いますし、
す、ね、
まあ、皆さん心の選択に一度ね、はい、また年末年始訪れられると思いますけど ね、
そうですね、うん、命の選択ね、
はい、
はい、仏閣寺またねいいところあれば全国ねいっぱい、はい、日本はやっぱすごいですね。
すごいです、本当にすごいです、うん、
まあ、そういうところで本当に命の選択、うん、いいかもしれませんね、まあ、年末やしね、
はい、
また新年には、
皆さん ね初詣行かれると思いますけど ね、
はい、そうですね、
はい
はい、それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストの Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。
来週は大晦日ですよ。
そうなんですよ、
放送
早いですね、はい、ってことはもう再来週は
年明けてます
ね。そう、2024です。
はい、
はい、お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。